メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。おめでとうだけでなく、イエス様の誕生を心からお祝いし、また感謝を持って礼拝を捧げること、これがクリスマスの本来のあり方。寝言で見ますと、クリスマスはキリスト礼拝ですので、これこそ本当のクリスマスであることを覚えましょう。今日しばらくの間、イエス・キリストの誕生の出来事とその意味について共に心を向けましょう。先ほど司会者が読んでくださいましたルカの福音書の2章の6節と7節をもう一度拝読してお祈りいたします。ルカの福音書2章6節7節。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。天の父様、あなたがこの世界に来られたその恵みを、誕生の出来事を通して改めて心に深く刻むことができるように導いてください。お一人お一人にご聖霊の導きが豊かにありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書はイエス様の誕生について詳しく記しています。ナザレ、それは都エルサレムの遥か北にありますガリラヤ地方の小さな村でした。マリアはダビデ王の子孫である大工ヨセフの許嫁でしたが、二人が結婚する前に御使いが告げた通りに聖霊によって救い主を身ごもり、その水木が近づいていました。婚約者のヨセフはマリアが子を宿したことを聞き及び悩みましたけれども、信仰を持って御使いが告げた通りに妻として迎えました。そして彼女が救い主を産むまで知ることをしないで守り支えていたのです。そしていよいよ救い主が世に生まれようとしていました。誕生の経緯、その場所が彼らが住んでいたナザレではなくユダヤのベツレヘムであった経緯と、そして生まれた時の状況を今お読みしました。ルカの1章7節、7節までが、2章の1節から7節まで記されています。そこから3つのことを共に確かめてまいりましょう。第一に、神様はご自身のご計画のままに世界を導かれることです。私たち一人一人は神様のご計画の中で、ご支配の中で導かれています。2章の1節から3節お読みいたします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったと。この出来事は遥か遠くに ローマの都、イタリア半島にありますローマから、皇帝が出した勅令によって、起こりました。福音書を記したルカはローマ帝国で起こったことを救い主の誕生と、場所に誕生の時と場所に結びつけて記録します。住民登録はローマ帝国が、一人一人に課す、税金を集める。それで人数が分かれば税収が分かりますので、目安として実施してきました調査でしたけども、それを各地域ではなく、帝国全員に、帝国全地域に、命じました。何度も行われたことでしたので、ルカは2節にキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録と記録しています。こうしてこの年が何年かということが調べられ、後に世界共通の年代の指標となります西暦の元年が定まりました。世界の歴史を二分する出来事だと、そしてキリストが世界の王であることを宣言する暦が今も世界共通となっております。この命令が出されると、すべての住民が故郷に帰って自分の家族を登録しなければなりませんでした。これは支配者が、なし、そしてまさか自分が神様に導かれてそうされたということについては、皇帝も、全住民も、思いもつかなかったことです。地域の状況を把握するため、国勢調査みたいなものですね。そして先ほど申しましたように、税金を集める基準として、そして支配者の権力を人々に知らせるための人口調査でした。しかしこの地域全体を支配している総督の上に神様が支配してらっしゃることをこの記録は証ししています。意識してもしていなくても、神様が世界を守り導いておられるのです。そしてこの住民登録が聖書の預言を成就するために用いられます。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたが私のためにあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっているという予言が、約キリスト誕生の700年前に記されましたが、それが成就するために神様はローマ帝国全体を用いられました。そのままですと、マリアとヨセフはガリラヤのナザレに住んでいましたので、そこで子供を設けるはずでしたけども、神様はローマ皇帝をも用いて、救い主はベツレヘムで生まれると告げた予言を成就されました。私たちが今ある状況も神様の導きの中にあり、そしてどこにあってもいつでも神様のご計画、約束は実現することを覚えましょう。 第2に、救い主はご自分を低くして私たちのところに来られました。ルカの2章4節5節をもう一度お読みいたしましょう。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ローマ皇帝は、この時期にこのガリラヤのナザレにいた、女性が、子供を産もうとしていた、そういう状況を知る由もありません。しかしこの命令に従って救い主の両親は故郷をベツレヘムへ向かわなければならなかったのです。4節の冒頭にヨセフもとあります。ヨセフはではありません。ベツレヘムを故郷としている多くの人々がこの町に戻らなければなりませんでした。ヨセフはその一人だったのです。救い主の家族はベツレヘムを目指す旅人の一人として、誰からも、もちろんお腹大きいですねということは見られたでしょうけども、特別扱いされませんでした。そして到着した町は登録のために集まった人々でごった返しており、何しろ小さな町でしたから、宿屋はどこもいっぱい。また、当時旅に出るときには大抵親族の知り合いの、家に泊めてもらうことが、常でしたけども、残念ながらそこまで、親切にしてくれる親族や友人もいませんでした。何しろ100キロも離れている場所ですから。宿屋の人たちも赤ちゃんがこれから生まれるのだからと部屋を与えることをしませんでした。裕福でなかった二人はお金を積んで部屋を開けてもらうというふうにもできなかったと思います。こうして救い主はひそやかに来られました。イスラエルの民は長い間救い主の誕生を待ちわびていたはずですけれども、まさかこの二人に与えられる子供が救い主だとは思いもしませんでした。もし分かっていたら、また神様が誰かに告げて、場所を用意しなさいと、おっしゃったら、こんな冷たい仕打ちを、しません。しかし神様も普通の人として生まれるように導かれたのです。イザヤ書の53章の冒頭にこのように、記されています、旧約聖書のイザヤ書53章、開ける方は、旧約聖書1258ページ、1258ページです。1節から3節をお読みいたします。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に ヒコバエのように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけもにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエス様は誕生の時もその後も人々から敬われる立場を取りませんでした。ヒコバエという言葉ご存知ですか？ヒコバエというのは木を切った切り株からちょろっと出てきた小さな枝のことです。それを、ああ立派だなとか、まだ生きていたんだというぐらい見るかもしれませんけども、ヒコバエは、役に立たない、ものと、みな考えるでしょう。しかし救い主は尊ばれることではなく、自分を低くして使える道を選ばれたのです。これが本当の神様である主、神様が使わされた御子キリストの謙遜です。神様は誰から飼い入れられることがなくても世界を守り、天体の運行を導き、そして私たちが安心して新しい日を迎えることができるように仕えておられます。また世界にご自身を表そうとするときに、大々的なキャンペーンを設けることもせず、命令を下すこともせず、密かに私たちと共に生まれ歩むように導き、そうして神様の恵みを知ることができるように、神様ご自身を知るように導かれました。一つには私たちを怖がらせないためです。神様ご自身の栄光を隠さず表したら、私たちは逃げ惑うのみです。また、欲望を呼び覚ますような見た目や権威や富に私たちが惑わされて、変な方向に信仰を向けてしまわないためです。権威や見た目の美しさや富、これらに惹かれて信じても真の信仰になりませんから。謙遜や信仰や愛によって救い主を見出すことができるように、神の御子は身を低くして来られました。コリント人への手紙第2の8章9節にこういう言葉があります。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。豊かさを求めたら、豊かな人しか神様の祝福に預かれないことになってしまいます。神様はすべての人をご自身の愛と真実と豊かさに満たすために、最も貧しい立場を、最も弱い立場を取られました。 すべての人をご自身の恵みで満たすためです。私たちは富や力や権力を求めますけれども、それらを求めたら自分を誇り、人々を顧みない、見ないもの、わがままなものになってしまい、使えることが学びにくくなります。しかし神様はすべての人をご自身の謙遜と愛と恵みによって低くなって、ご自身の祝福で満たそうとしておられたんです。私たちはそれに倣って身を低くして主の恵みに預かりましょう。これが第三のことです。身を低くして来られた救い主を迎えるのです。ルカの2章6節7節をお読みいたします。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。どんな状況で救い主は誕生されたでしょう。ベツレヘムでの滞在がですね、長引く中でマリアは海月になり、この町で救い主を生み出しました。この状況も主が導かれたことです。予定以上の、滞在というのが貧しい夫婦にとってどれほど大変だったかと思います。こうして、救い主は誕生されました。聖書は男子の初子と、告げています。最初に生まれた子供は主のものとして捧げられるべきものでした。両親はこの子を主のものとして捧げ、主がその子を用いられます。預言者サムエルもそうでした。また、救い主の本当の父であります神様は、ご自分の一人子を私たち人類のために捧げてくださいました。御子キリストは御父の命令に従い、ご自分の命を私たちのために捧げて、私たちの罪を許し、永遠の命を与えてくださいました。私たちが神の子供の立場、そして永遠の命を持たれるのは、またそのために罪が許されるのは、イエス様が命を捧げ死んでくださったからです。イエス様は明かされました。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、ご自分の命、自分の命を与えるために来たのです。ルカの2章7節には、宿屋には彼らのいる場所がなかったと記されています。神の御子救い主に場所を空けて迎えることをしませんでした。それは誕生の時だけでありません。ヨハネ伝の1章に、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、 ご自分の民はこの方を受け入れなかった。このように救い主を待ち望むと言いながら受け入れない人類のもとに、巫女は私が神の子であると言って場所を開けようと要求しませんでした。ただ信じて受け入れる、たとえ粗末な場所でも満足して住まれたんです。この誕生はイエス様の生涯を予表しています。イエス様の救いを予表しています。神であり全宇宙を創造し支配しておられるお方が私たちを生かしておられるお方が知らないからと言って拒みました。そして十字架にかけてしまいました。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになると。しかし信じて受け入れた方々には、この方は住んでくださいます。家畜小屋は満足できない、会話桶は満足できないとおっしゃられないお方が、私たちを見てあなたの中に住むんですかと、心が汚れてとっちらかっていて、そして従うことが苦手で、信頼することが苦手で、そういう方をお客さんとして迎え入れるのもちょっと私たちは困ったなということになるかもしれません。でもイエス様はそんな私たちを愛して、いいよ、いや感謝ですよと言って私たちのうちに住んでくださるんです。お客さんでしたらもう一時的で、お帰りすれば迎えた方も大変かもしれませんけども、お客になった方もこれでほっとしたということになるかもしれません。でも心を定めて私たちのうちにもう永遠に住むと、私たちを受け止めうちに住んでくださるんです。救い主の誕生はそのようにして私たちのうちに住んでくださるキリストの謙遜を表しています。こんな私でよければと感謝を持って主の恵みを受け止めるものになりましょう。イエス様に住んでいただくものとなりましょう。貧しく見えてもあらゆる祝福と真実と愛に富んでいらっしゃるお方が私たちのうちに住むとき、私たちの人生は変わります。神によって変えられます。このクリスマスの時に、あなたを愛してこの上なく愛してご自分を差し出してくださる主イエスキリストを信じ迎え入れることができますように、お願いいたします。天の父様、あなたが生まれてくださった、この世に来てくださった恵みをどうか私たちが覚えて、主を迎えるもの、またさらに広く心を広げて迎えるものとしてください。イエスの名前によってお祈りします。